ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第45回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週の、はい、積み木の、
うん、
キュボロ、
はいは
い、についてちょっと補足がありますので、うん、今お伝えしたいと思うんですが、はい、このキュボロで遊びたい方、
うん、
はい、豊橋市にございます子ども未来館ココニコという施設にキュボロが置いてありますので、うん、
ココニコにありましたね。
はい、はい、うん、ぜひ一度買う前に、ね、遊びに行かれるといいかなと思います。
お求めになる前に、
はいはい、
ここで遊んでから、
はい、
確認しつ
つ、ね、
高額商品ですから。
そうですね、はい、と思いますので、
あの、
は
い、ココニコは素晴らしい施設ですよね。
そうですよね。
キュボロはもちろんのこと、うん、あとはネフの積み木、うん、置いてありますよね。
レゴもありましたよね。
レゴありましたっけ。ありましたね。テクニック系のレゴ
ありました。
ありました。もうあのクリエイティブな力をトレーニングするにはもってこいの場所ですよね。
そうですね。
もう浜松にも欲しいな。
欲しいです、うん、まあ子供たちが小さい頃に何とか連れて行けたので、うん、あれは良かったなって、
う
ん、私も
思
い
ました。そうですか。
はい、
はいはい、ということで、あのキュボロココニコで一回遊んでみてはいかがか、いかがでしょうかということですね。
はい、はい、ということです。
はい、
はい、それでは今日
ラミーキューブはないんですかね。あそこになんかありそうですよね。
ある、もしかしたら今言ったらありますか。
あるかもしれない。、うん、だってオセロもあったよね。
ありますね、
うん、何でもありますよね。
あ、きっとじゃああるかもしれない。
あれかもしれないですね、
う
ん、はい、何プロデューサーなる人がきっといるんじゃないかなと思いますが、いや結構いろいろ知ってる人ですよね。
そうですよね。
いや興味あるな、その人に。お話を伺ってみたいです。
そうですね。
じゃあ始めましょうか。
はい、
はい
はい、それでは今回のテーマに移りますね。はい、学びでは、
はい、
あのお子さんに、ね、出される宿題が、
うん、宿題、
うん、少ないっていうふうに聞いたんですね。
はいはい、
他の塾ではまだ本当出ているみたいなんですが、
はい、
あのなぜ少ないのか
と、
はい、いうところちょっと、まあ、非常に興味を持ちまして。
あ、そうですか、はいはい、なぜ少ないのか、
はい、
少ないのはね、理由があるんですよ。
はい、
家で、きちんとできるよう、はい、ん、家できちんと宿題をする頭を使う分量っていうことで出してるんです。はい、それが少ない量ってことです。ということは逆で考えると、はいはい、以前若かりし頃もやったことがあるんですが、たくさんの宿題を出してた時があったんですよ。どうなるかっていうと、はい、まあ子供たち、一人で取り組むわけじゃなくて、誰も見ていないところで一人で取り組むとどうなるかっていうと、まあ大概が、まあやっつけ
やっつけ
になるんですよね。
はい、
うん、
ということはやっつけっていうことはとりあえずやってしまえばいいっていう感じ
で
終わってしまうので、
なので、うん、こちら側の宿題に求める意味と、
はい、
子供たちが宿題に求める意味が違うんですよね。
うん、
どういうことかっていうと、こちらは塾で習ったことを定着してもらうために、うん、させてもらう、させるために宿題を出してるわけなんだけども、
はい、
だから頭を使わせたいんですよ。なんだけども、子供たちの方はそれよりも早く片付けるっていうところに、あのポイントがフォーカスされるものだから、はいはい、塾側の考えとずれるんですよね。はい、これは意味がないと判断して、はい、じゃあ意味があるようにするにはどうしたらいいかっていうと、少ない量なんだけども、うん、頭を使うものっていう宿題にすればいいなっていうところになって、ずっとそういったスタイルの宿題を貫いてるんですよね。
はい、
うん、納得でしょうか。
少ない量で頭を使うんだけども、
うん、
それでも定着もできるってことですか。
うん、そうそう
そうそう、
そう、そこなんです。
あの私たち
だってみんな望むのはそこですよね。
そうですね。
定着する、もしくは学校のテストで点数を取るためには宿題どうしたらいいのか、うんうん、 だから頭使って取り組むものにしてあげればいいですよね。うん、よく記憶の忘却曲線って言われるじゃないですか。
はい、
1回に洗ったものがもう1時間後には、うん、半分ぐらいなくなっていて、
そうですね、
記憶がこう時間が経てば経つほど薄らいでいく、うん、でその記憶が薄らいでいくのを防止するために時々思い返してあげる、
はい、
もう1回触れてみるっていうことを2回3回ぐらい繰り返していくと定着していくっていう理論があるんですが、
はい、
あの理論にのっとってるんですよね。小学生なんか特にそうですが、うちの授業でね、小学生なんかそうですが、塾で教えた、
はい、
で宿題出す、
はい、
でこの後多分学校でその授業に触れる、
は
い、で学校でも宿題が出る、
はい、
もうこれで 1,2,3,4 回触れますよね、
はい、
で記憶に残ってるじゃないですか、
はいはい、あ、じゃあ学校の授業と も組み合わせた
もちろん
ということを考えての授業、宿題の量だったんですね。
そうなんですよ、うん、勝手に連携してます
そうだったんですね。
うまく使わなくっちゃですよね。
あ、そうかそうか。それでもやっぱり子供が定着するっていうことが、うん、なんていうか、もう分かっているから、はい、もうこの量でいいなっていうことで。
そういうことなんですよ。
そうだったんです
。もう一つ理由があって、はい、たくさんの量になるとやっぱり嫌だなとか、たくさんの量だっていうことでネガティブな発想しがちなんですよね、うん、
はい、
そうするとここでもよく言ってきましたが、勉強側が苦行になってしまうんですよね。そうするとクリエイティブにもならないし、当然ワクワクした気分にはならないので、はい、効率の悪い勉強になるんですよ、
はい、
いうように定着もしにくいと、うん、じゃあその逆にもって、うん、
そうなんですね。
もう最近あれですよね、もう本当に脳科学って進んでるので、
はい、
世界的に見るとインターナショナルスクール、
はい、
うん、寄宿舎なんかあるようなところ、ああいうところって基本もう宿題出さないみたいですね今ね。
うんうんうんうん、
うん、
何のために、
え、何のためにかっていうと、もう学校の授業だけで完結させてしまう、
はい、それは子供たちにこの授業のないんで覚えなさいという意味なんですか、
うん、みたいですね。そうで、その方がよく覚えるし効率もいいっていうことみたいなんですよね、うん、
はいはい、
うん、1回で覚えさせてしまう、まあ、当然その授業作りも工夫されてると思いますけども、
はい、
うん、後で振り返りさせない。
へえ、
ね、マラミの子たちで、ね、厳しい受験突破してる子たちって、うん、超優秀な子たちって、うん、あんまり勉強してないって話よくするじゃないですか、
はい、
その子たちと一緒なんですよね、うん、
おい、
家でやらない。じゃあどこでやってるの、うん、学校の授業です。授業をすごく集中してるんですよね、うん、なんで家でやらないの、だって家で遊びたいもんってこう来るわけです、
はい。
でなんかね、そのインターナショナルスクールの話に戻すと、放課後はもう学校の授業とは別のことをやらせたいんですって。うん。うん。何かのボランティアとか、他の学校との交流とか、うん、クラブ活動だったりとか、
はい。
うん。で、そういったところで、脳を使ってもらうんですって。で、学校は学校っていう感じで、もう昼間だけで完結させてしまうっていう流れが、はい、今主流みたいですよ。
はい、
宿題ない。違いますよね、学年かける、ね、10分とかってよく言いますけども、
はい、
まあ機能する人もいるかもしれないんですが、僕はあれあんまりどうかなと思ってるところなんで、よく言うレバレッジですよね。短い時間で大きな成果を上げる、はい、頭をいかに高速回転させてあげられるか、そっちの方が脳トレになるので覚えもいいんですよね、うん、
ただごめんなさいね、うん、なんか反論するみたいですけど、
はい、
自分としては、
はい、
例えば新しい漢字を10個習ったからといって、
はいは
い、見ただけでは記憶できないじゃないですか、
はい、
やっぱり書き取りとか計算の解き方とかっていうのは、
はい、
何回か練習するから身についたって思うんですけど、
はいはい、
それもやらなくていいってことですか。
そういう基礎基本はどうなんですかね。学校で定期的にやるからそれで良しなのかもしれないですね。そのインターナショナルスクールのプログラムも見たことないですけども、
はい、
なんかあるんでしょうね、うん、多分脳科学を相当こう意識して、はい、もしくは中に落とし込んだプログラムになってると思いますよ、
はい、
うん、今進んでますからね本当に。
そういうの、
もう昭和の勉強の仕方がね本当に古いっていう、なんでそんな鈍臭いやり方してんのって話なんです。
そうか、
そういう風な目で見てる人たちもかなりいますし増えてきてるので、
はい、自分たちも そういうやり方がある、自分の教わったやり方だけじゃなくて知らなきゃいけないですね、そういった外の世界。
そうそうそう、はい、宿題が量が少ない方が僕は子供にとって吉と出ると思う。あとね、うちの授業で学びベーシックってあるじゃないですか、
はい、
あれはね、宿題 が出るんですが、
はい、
その宿題は自分で決めるんですね。
おお、
面白いでしょ、
はい、そうなんですか。
その方が当然やります
よ、ね、やりますね、
自分で決めたことだし、
はい、うん、なるほど、
うん、やっぱこう勉強をポジティブなものにするっていう流れの中で、塾もそうだし先生もそうだし、子供と触れ合っていくっていうのが非常に重要かな、ここから先と思うんですけどね、
はい、
苦行からの卒業。
そうですね、
宿題もそう、宿題なんかその最大のものですよね、苦行にしてはいけない。
はい、わかりました。
はい、
今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
学びカフェではリスナーの皆さんからの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。